さんこんにちは。しばらくポッドキャストしませんでした。今日は12月1日、菊池由美のポッドキャストです。オーストラリアからロビンさんを迎えてます。ロビンと私は今年の1月か2月に私がオーストラリアで911の映画を持って回ってる時に出会いました。彼女は、ラディカルラジオっていうなんかそういうオルターナティブなラジオ局で、番組を作ったり、私のこともインタビューしてくれたり、まあ、いろんなところの集会で話をさせてもらったり、まあ、大変お世話になった人です。でロビンさんは今回、日本の平和ピースなんていう
平和大会
どこの
Peace Conference、
平和会議に招かれて、やってきてます。で日本にも住んでいたことがあって日本語もまあまあできるというので、今回日本語でインタビューします。ロビンさんこんにちは。
こんにちは。
今回は、その平和大会 Peace Conference、どこでやったの？
平和大会は横浜のあたりで、行いましたんですが、私たちそれで、あちこちのアメリカの基地も見に行くことになりましたので、横塚と、キャンプ様の方にも行きました。
あ、そう。じゃあ、主催は誰がやってるの？誰に招かれたの？それわかる？主催。Who's the host? Who's organizer? Organizer?誰ですか？
いろんなグループが、
入ってた？
入ってたんですけど、東京での原水会、原水協。
協？原水協と原水金と2つある。
原水協になってますけど、それはすいませんが、何の略になってるか。
原水学禁止、協議会かな。
が多分メインの。
オーガナイザー、
オーガナイザーだと思います。それと労働組合も含まれたと思います。
たくさんの人参加してた？
インターナショナル国際シンポジウムの方には200〜300人が参加してたと思いますが、その次の、まあ、日本平和大会の方に1000人ぐらいと、その次の日、まあ、それにも、まあ、一つのイベントとして行ったと思いますけど、そのデモの方、キャンプ様の方のデモの、場合は1万1000人ぐらい参加された
と言われています。そう、じゃあ結構ね、日本にしては大きいよね。なんで私全然知らないんだろう。まあ田舎に住んでるせいで、そういう情報が入ってないってこともないと思うんですが、まあ、ロビンさん。
また今度は。
そうね、今度は誘ってね、私たちはね、ちょうど17、18って、26、27、11月のね、ロビンと同じ、ロビンが平和会議やってる時に、私たちは26日が東京平和映画祭だったので、27日がスピリチュアリティと平和っていうね、その心の中の平和と外の平和運動とかをもうちょっとこう近づけようよみたいな、そういう会議があって、どちらも200人以上参加があってね、なかなか良かったんだけどもね、ロビンもそこに来てくれれば良かったななんて、
来てたら私たちもそっちの方に来たかったと思います。ねね、来年はだから平和大会とピースの映画祭、一緒になったらどう？
そうですね、そうだよね。なんか年齢が高かったんでしょ？
そうですね、多分全然違う、
違うそうだよね。
全然違うような、なんか、なんだ、お客様は全然違うような人々だと思います。私が参加したのは大体、まあ、年の年配の方で、
男性
が多かったと、ね、多分、左、なんと言いますか、政治的に、組合に参加したり、左の党、
左翼とか、まあ、レフトの人たちがいっぱいいた。私は左利きだけどね。
多分みんなそう
なんだ
けど、左利き。
レフトハンデッド。
私は、どっちも。
私はどっちでも、どっちでもないかな。どっちも含まれる。あるときは右、あるときは左というか、両方だな。そうだったんだ。で、
ロビンは今、
そうだね。
勉強になりました。
そうですよね。初めてでしょ、そういうので、会員出たのね。
日本にそんなにたくさん、19、箇所な、もう忘れてしまいましたんで、基地はたくさんありますね。
はい、はい。
アメリカ、米軍の基地、はい、そんなにたくさんあるとは、私全然知らなかった。
神奈川多いんですよ。
うん。
あなたがその会議をやった横浜がある神奈川県っていうのは、まあ沖縄にほとんどあるんですけども、第2位がね、神奈川なんですよね。いっぱいあります、神奈川の中。
憲法の話もだいぶされた、憲法9条のことね。その話も私のオーストラリアで、多分一回も私来たことないから、まあ、それも面白かった。
憲法9条ね、憲法9条初めて聞いた、
そうね、勉強になりました。
すべての国が憲法9条を持ってたらいいのにね。
そうです ね,
ね、そしたら問題ないけど、うん、実際はそうじゃないからどうしようって悩んでるわけだけど、うん、でロビンは一体今仕事はどんなことしてるんだっけ。
私今、キャンペーンの仕事、まあ今年は運が良くてちょっとだけお金が、うん、
まあ、何のキャンペーン
出たんですけど、うん、それで、消費者食品のキャンペーンになっています
。あ、それ放射能を
放射性の、うんうん、ね、食べ物に浴びることなんですけど、うん、それは私の、住んでるオーストラリアで、うん、まあ、水細菌から、されたような、ことですのであまり知られてないんですね、
うん、あ、オーストラリアでも消費者食品、食品の消費始めたのね、
うん、そう、
ジャガイモとか
数年前から始めた。
日本はね、ジャガイモにも随分やってるけどね、
うんうん、日本はジャガイモだけだと思いますけど、うん、まあ、一応食べ物の中はジャガイモだけですけど、
でもハーブとかいろいろ、
もしかしたらハーブとか漢方薬でもされてるかもしれない、
うん、ね、知らないところでそういうの怖いですよ ね,、うん、それね、体にいいと思ってハーブとか漢方薬取ったらね、うん、あまり効かないとかね。
本当は全然体に良くないし、ない、うん、栄養分も、うん、タンパク質ももちろん、少なくなってるし、
なんか動物実験ではだいぶ寿命が縮まったりネズミが死んだりラットの人権は、ね、
ありました、
ね、してますね、うん、どういうことするんだろうな。まああれですね、グローバライゼーションとか無関係じゃなくって、そのシェルフライフなんていうのかな、商品としてのね、賞味期限を伸ばすためにはね、しょうがないよね。
ために、まあ、本当はグローバライゼーションのためね、
うん、だと思いますね。
世界の、まあ、大きい会社が安いところから食べ物を買って、うん、それで貿易したいから、
はい、
まあ、賞味期限を伸ばしたい、
うん、
だけど、それと、
まあ、そこにいっぱい野草あるんだけどね、うん、ここはもう何もいらない。この庭の周り、今日歩いてもらった、うん、うちの山の中にあらゆる野草があって、うん、そこの薬草だけで全く病気しないで暮らしてますよ、私たちはね。
そう
ね、恵まれてるよね。本当はもともと人間はこういう環境の中でその自然の恵みをもらって、あ、お茶が来ました、ありがとうございます。自然の恵みの中で生きてたんだけどね、どんどんどんどん自然から離れちゃって、何でもこう買う、お店でスーパーで買うようになって、それも世界中から取ってきて買うようになって、問題がますます大きくなってますね、
うん、それともう一つ、うん、貿易のためにも、まあ、それは貿易のためにやってるかと思いますけど、
うん、
裏の目的はなんか、裏の産業を、済まして、あ、す、なんだろう、す、す、あ、
推進する、
推進する、だから本当は、平和目的として、裏の使い、あの、
ウラン産業を、まあ、
の平和目的として、うん、食品に食べ物、
ウラン産業を、まあ、エクスパンドするというか、うん、伸ばす、それから継続する、そういうためよね、うん、そうそう、もうだんだんウラン人気ないからね。ウラン使えば使っただけさ、やっぱ放射性廃棄物とか、いくら平和利用って言ってもゴミが出るでしょ。そのゴミはどっかに処理しなきゃいけない、うん、そうするとその低レベル廃棄物の処理場とか、そういう周りの住人の健康とか、またいろいろね、面倒くさいことが起きるじゃない。ウラン使えば使うほどあまりいいことないと思うんだけど、どう、うん、
特にだから、まあ、私の住んでるオーストラリアの場合は、まあ、ウランの産業は全て原住民たちが、先住民たちの土地に、なって、土地で掘られているようになってますので、その先住民たちは本当にウランの産業参加したくなくて反対しているのに、国と会社が一緒に、無理やりにそういうところを掘り出したりすると、原住民たちは地球に近い生活をしている、まあ、自分が地球の中の一部として思ってるから、自分の土から、自分の自分の earth、
うん、
土地から、の出たものが他の人に害するのことをすごく心配になってて、すごく自分も害され害与えられてるように感じてますね、
うんうん、
本当にそのウラン産業最初から、
うん、
止めていきたい
と。そうですよね、だからオーストラリアのウラン採掘、ウランの採掘現場から この核兵器まで、あるいは原発、私たちの電気っていうのが全部つながっていて、うん、今イラクで起こってる劣化ウランっていうのも、うん、その、あの濃縮ウランの残った廃棄物から作った兵器ですよね、うん、そういうものが今イラクの子どもたち人々を傷つけてるっていうことで、そのもともとルーツを探ると全部その鉱山に戻る、うん、ウラン鉱山に戻る、うん、そこを止めないとってことだね。
そうだからオーストラリアの平和運動はもちろん劣化ウランと消費食品とか全部反対してるんだけど、できるだけ力入れたいと思ってるのがそのウランの採掘自体を止めることに。だけどそれは私たちの、それは 人権問題の問題になります、
うん、
私たちの、まあ、元々にいてた原住民たちの人権問題、人権は全然、自分の土地がその自分の
土地
がそのふうにさ、うん、あの使われたら、うん、もう無視されてるから、
うん、
もう人権違反になりますので、
うん、そうですよね、
それも本当に反対していきたいと思います、
うん、ね、オーストラリアの場合はでもアボリジニの人たちの人権でもともと差別されてるし、もともとこう、うん、地とも大事にされてきてなかった歴史がある中で、うん、まあ、今少しずつ取り戻してるとは思いますけども、まだまだ long way ですね、うん、はるか彼方な道のりって感じですよね。
だから平和運動は そこに力入れないと、うんうん、
いけない、
まあ、私たちの自分の国の中に平和がなければ、うんうん、平和作れないんですよね。どんだけ基地反対しちゃっても、ね、戦争反対したっても、私たちの自分の文化が社会の中で全然平和がなければ、まあ、平和の、地球になりませんので。
そうですね、
もともと自分の土地、はい、ピースを作りましょう。
はい、 Thank you、 ありがとうございます。今日は私ロビンの下の名前知らない。ロビン、 What's your full name?
タオベンフェルド。
タリバンみたい。違う、
タリバンさん。
違う。
多分今誰か、CIA か FBI 聞いてるんじゃないですか。タリバンフェルド。みんなで言いましょう。
本当の名前は
タオベンフェルド。
タオベンフェルド。タオベンフェルド。ロビン・タオベンフェルドさんでした。オーストラリアのブリスベンからやってきて、日本には12月7日まで滞在してくれてます。私が今度オーストラリアに行った時にまた彼女をインタビューしたいと思います。それでは、今日聞くチームのポッドキャスト久しぶりでした。ロビンさんを迎えてもらいました。また。